続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書のヨハネの福音書第14章15節から21節です。ヨハネの福音書第14章15節から21節、新約聖書の214ページです。それではお読みいたします。ヨハネの福音書14章15節、もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かります。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。以上です。今日は聖霊の約束と題して御言葉を取り次がさせていただきます。その前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして4月の第3の日曜日、この主の日の礼拝を私たちに与えてくださり、そしてまた身元に愛する兄弟姉妹がともに出席させていただき、そしてまた神様を礼拝して豊かな恵みに預かることができることを信じ感謝いたします。今大阪ではコロナ感染が急速に広まってきています。どうぞまた私たちの心の中に何よりも神様の平安を与えていただき、そしてまた私たちも正しく行動することができるように神様が助けてくださるようよろしくお願いいたします。それぞれにまたマスクを着用し、手指を消毒し、距離を保って、また会話することができるように、また換気に努めて、どうぞまたこの感染対策を万全を期して成していくことができるようにお導きくださりようお願いいたします。また特に医療に従事されておられる方々を主をあなたが守ってくださって、また重症者の病床がもう本当にいっぱいになってきていることを聞きますけれども、主よどうぞあなたの守りと助けを与えてください。またこれ以上感染が広がることがないように、主よあなたの守りを与えてくださるようによろしくお願いいたします。そしてまた私たちの心を強め、力を与えてくださって、神様の約束を信じ従っていくものとさせてくださるようによろしくお願いします。そのためにも私たちに神の御言葉、聖書を私たちの心の中に解き明かしてくださり、そしてまたしっかりと私たちがその御言葉をいただいて行動していくことができるように、主をあなたが助け導いてくださるようにお願いいたします。また全世界で時を同じくして持たれているこの礼拝の上に、主をあなたの豊かな祝福、そしてまた神様ご自身が望んでくださって、どうぞ助け導いてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はこのヨハネの福音書の14章の15節から21節の聖書の言葉を開かせていただきました。この箇所というのはちょうどイエス様が十字架にかかられる前に最後の晩餐を弟子たちと共にされて、そしてそのところで弟子たちに大切な約束を語られたことであるわけです。その約束とは何か、それは16節を見ますと、そして私が父に お願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださるというのがこのイエス様の約束であったわけです。もう一人の助け主を与えてくださる。イエス様自身が実は弟子たちにとっては大きな助け主でした。あのガリラヤ湖で船に乗っている時に嵐に遭い、彼らの船が沈みそうになって、彼らはもう溺れ死んでいいんですかとイエス様のところにやってきたわけです。なんとその時にイエス様はその嵐に向かって沈まれ黙れと言われて嵐を沈められた。またある時は弟子たちが夜通し働いてこの魚を取るということをしたんですけれども、一匹も取れなかった。しかしイエス様はその彼らに網を下ろしてみなさいと言われた時に、おびただしいほどのたくさんの魚が取れるということがあったわけです。ですから弟子たちにとってイエス様がおられるならば大丈夫だ、自分たちが困ることがあってもイエス様は必ず助けてくださる、彼らはこのイエス・キリストが共におられるということが彼らにとっての大きな安心であり、そしてまた心の平安そのものであったということです。イエス様がおられるならばどんなことがあっても大丈夫、それが彼らの信仰であったと思います。ところがイエス様は最後の晩餐の席で、私は父のもとに帰っていくということを語られたわけです。これはもう弟子たちにとって非常に大きな驚きでした。驚きとともにそれはまた彼らの恐れにもなってきたわけなんです。例えて言うならば、幼い子供がお母さんを頼りにする、私も時々デパートでおもちゃ売り場なんかで小さなですね、2歳か3歳ぐらいの子供がもうおもちゃに夢中になっている、そしてもうお母さんとですねちょっとはぐれてしまった、気がついたらお母さんがそばにいない、もう大声で泣き叫んでるっていう幼子を時たま見かける時があるわけです。言うなればそれと同じようなことではないだろうかと思います。イエス様の姿が急に見えなくなってしまう、それは彼らにとっては不安であり大きな恐れであったわけなんです。その弟子たちに対してイエス様は父にお願いをして、もう一人の助け主を使わせていただくと、その約束を弟子たちに与えてくださったわけです。これはもう非常に大きな助けです。イエス様と同じようなもう一人の方が自分たちを助けてくださるんだ。しかも16節の終わりを見ると、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。いつまでもあなた方と共にいるようにしてくださる、もう最後の最後まで一緒にいてくださるんだ。これほど心強い約束は他にはないと思います。私たちは人間ですから、そんなに四六時中一緒にいるっていうことは不可能であると思います。しかしイエス様はこの助け主はもういつまでも一緒にいてくださるようにする、そのように約束を与えてくださいました。実はこの約束っていうのはマタイの福音書の28章の20節、もうマタイの福音書の最後です。そのところを見ると、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますというですね、その約束の言葉があるわけなんです。イエス・キリストが言われました。なんでイエス・キリストが私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言われて天に帰れる同じキリストがどうしてもう一人の助け主が いつまでもあなた方と共にいるようにしてもらいますというようなことを言われたんだろうか。三位一体という言葉を私たちは聞くことがあります。聖書にはその言葉はありません。しかし実はこのもう一人の助け主とイエス・キリストは実はもう同一のお方であるということなんです。不思議なことです。なんでもう一人の方とイエス・キリストが同じ方なんだろうか。まあ残念ながら私たちはそれを理解することはできないわけなんです。しかし聖書を見るならば、このもう一人の助け主、このもう一人の助け主は17節を見ると、この方は真理の御霊ですとイエス・キリストは言われました。この方、人格を持っておられるわけなんです。物質でもないし、また神から来るエネルギーでもない。この方というのはちゃんと人格を持っておられて、人格を持っているということはすなわち交わりを持つことができる。もっと簡単に言えば会話することができる、話ができるということなんです。弟子たちはイエス様と会話しました。話をして交わり、イエス様は彼らに教えられたわけなんです。でもイエス様はもうしばらくしたらもう天に帰られていなくなられてしまう。じゃあ誰が私たちを励ましたり慰めたりしてくれるんだろうか。それが実はもう一人の助け主であるとイエス様は言われたわけなんです。この助け主っていう言葉には非常に大切な意味がいくつかあります。イエス様が教えられたように教えるっていう意味も実はあるわけなんです。また導くっていう意味もあります。そして何よりも大切なのは弁護してくださるという意味があるわけなんです。弁護者だ。まあこの世では裁判というのがあります。被告人となって訴えられたら法律の定めによって弁護士がつけられる。その弁護人が当事者に代わって弁護するわけなんです。なんで私たちに必要なのかっていうと、私たちは裁きの座に出なければならない時が来る。死んだ後にそれが定められてるって聖書にあります。多くの人たちは死が裁きだとですね思ってる人たちがいますけれども、聖書を見ると死んだ後に裁かれるということが定められている。それが普通の人たちの考えとは大きく異なるわけなんです。だから私は神様を信じてますって言ってもその人は死ぬわけなんです。この地上で永遠に生きることはできない。私もその一人である。そして紛れもなく私自身も神様の裁きの座につかなければならない。神様の裁きを受けるってことになるんです。そして多分弁解しなければいけないことがたくさんあると思います。しかしもう一人の助け主、その弁護人は私のために弁護をされる。そしてなんとこの方は実はイエス・キリスト自身でもあるっていうことなんです。イエス・キリストが弁護してくださる。何を弁護するのか。それは私が確かに悪いことはたくさんしてきた、罪を犯した、でもイエス・キリストを信じた、そのイエス・キリストが私に代わって全ての罪の裁きをあの十字架の上で受けて命の代価をもって支払った、その弁護が与えられるということなんです。イエス・キリストはその罪を十字架の上で支払ってくださって帳消しにした。まあ聖書には贖うっていう難しい言葉が使われてますけれども、十字架の上で一切の罪を支払ったんだと、その弁護が与えられる。それがもう一人の助け主なんだ。だから心配するな。 心を騒がせるな、失敗しても大丈夫だと神様は私たちに言ってくださるんです。あの嵐の中でペテロが私を歩かせてくださいとイエス様に頼んで、彼は確かに信仰を持ってですね、一歩二歩踏み出していったんですけれども、途中で波風を見て怖くなってもう溺れそうになった。まあイエス様は信仰の薄いものよと言って彼を引き上げられて、一緒に船の中に乗り込まれたわけです。そしてみんなはその助けられた、救われたイエス・キリストをそのところで崇めた、礼拝したと福音書の中には出てきます。イエス様は助けてくださる、しかし天に帰らなければならない、そのためにもう一人の助け主を使わす、弟子たちに約束されました。そしてそれは弟子たちだけではなくて私たちにも約束されている言葉であるということなんです。私たちにもこの助け主が与えられる、そして聖霊は私たちの心の中にあって働かれる方です。じゃあどのようなことを私たちにされるんだろうか。それは20節のところを見ると、分かるっていう言葉がですね出てくるんです。聖霊の働きは私たちを分からせてくださる。私たちはなかなかですね分からないことがたくさんあります。聖書を読んでも全部が分かるっていうわけではない。聖書は不思議な本です。一度読んだだけでは分かりません。何度も読む必要がある。そしてまた読んでも読んでも新しい発見が次々と出てくる。私たちの教会では総天祈祷会っていうのをですね行っています。そしてまた私はそのメッセージをホームページに上げて、このコロナが始まる前は火曜日から土曜日までやってたんですけれども、もう今はもう毎日、総天祈祷会のメッセージを上げています。当然私はそのメッセージをする前にはちゃんとその箇所を読んでですね、心備えをするわけなんですけれども、しかし私は毎日毎朝その聖書を読むために新しい発見があるわけなんです。だいたい聖書を一日一章読むならばおよそ4年で聖書66巻読み通すことができるっていうふうに言われています。私はずっと、もちろん柏教会来る以前から続けているわけですから、言うなれば何回も読んでるんですけれども、しかし読む朝ごとに新しい発見、新しく教えられるってことがもう毎日あると。ですから神様の恵みっていうのはもう日ごとに新しい、毎日神様の御言葉によって私は励まされ慰められて力が与えられている。旧約聖書の出エジプト記っていうところを見ると、アラナを旅したあのイスラエルの人たちに天から不思議な食べ物が与えられた、マナというですね、もう何かエンドウ豆の親戚のようなものが与えられて、彼らはそれを1日分ずつ集めて1日食べる。安息日の前には2日分集めて、彼らは安息日は働けないですから、この取ったものを取って食べて40年間過ごした。毎日それで彼らは生きることができたわけです。人はパンによって生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものであると。ですからこの聖書の言葉っていうのは、本当に私にとってはこれは天からのマナなんだなと、今日もこの御言葉によって私は励まされるし力が与えられると。私もある方からいつもショートメッセージ聞いてますと言われてですね、私もすごく嬉しく思って励まされているわけです。 まあ、なんとかもうおだてられば木に登るじゃないんですけれども、本当にそういう励ましをいただいて、もう時にはもうちょっとしんどいなって思うことは正直あります。今もう365日続いてやってるわけなんですけれども、でもやっぱり私にとっては神様の言葉っていうのは自分の心の力であるなと思ってですね、感謝して預かるわけなんですけれども、実はその分かるっていうのは自分の知識で理解で分かるというのではない、実はご聖霊が分からせてくださるということです。まあ、普通の本は、まあ、私たちはこの知識を持ってですね、自分の頭で理解する。でも聖書は違うって言われます。心で理解する。聖書は実はもう霊的な書物であると言われてます。新約聖書の第二テモテの3章16節を見るならば、神はこの神の霊感によって書かれた書物でありっていうですね、そういう言葉があるんです。別の言葉で言うならば、もう聖霊によって聖書は書かれた。およそ45人ぐらいの書いた人がいるって言われてます。もうモーセから始まって最後はイエス様の弟子のヨハネ、もう年代ももう何百年何千年という開きがあるわけですし、また場所も全然違うところです。でも聖書は一貫してるんです。一体何のために聖書が書かれたのか。イエス様はこれは自分を証しするものであるとはっきりと言われてます。ですから聖書の主題中心は何か、イエス・キリストのことについて書いてある。だから私たちはこの聖書を読んで何を分かる必要があるのか、イエス・キリストを分かる必要があるんだということです。そしてただ単なる物語として書かれているのではなくて、まさに命の書、命を与える神の言葉である。そしてそれを今自分が聞くということなんです。そしてそれを分からせてくださるのは、実は真理の御霊と言われるご聖霊が私たちの心の中に働いてくださって、私たちはそれを心で理解することができる、分かる。最初は私は分かりませんでした。一番最初に読んだのは小学校3年生の時に新約聖書マタイの福音書を見て、カタカナの名前がいっぱい書いてあって、もうそれにつまずいて、もう読むのやめようと決心してですね、もう読まなくなってしまった、そういうことがあります。でもなんで読むようになったのか、それには一つのきっかけがあったわけです。そして私は教会の礼拝に出てきた、聖書の話がされている、何かわからない、何かわからないけれども教会はなんかこのあったかい、全然見知らぬ人がですね、もうニコニコして、声をかけて挨拶して、くださった、もう何人かの人がもう声をかけてくださるっていうことが私はずっともう最初から印象に残っているわけです。聖書は分からなかったけれども、でも心に伝わってくるものがある、まあ、そのうち聖書を読む中に自分の心に分かってくるものが出てきたっていうことです。まあ、聖書によく罪っていうことが出てくるんですけれども、自分には関係ない、ところがそれはもう自分には終わりのことであり、罪人っていうのはそれは自分のことなんだ。そしてイエス・キリストはその罪を許すために十字架にかかって死んでくださった、身代わりとなられた。そしてそれがどれほどとてつもない大きな愛なのかということは後で分かってきたわけです。だから今私は聖書を読むときに、あの小学校3年生のカタカナの文字を読んだときとは全然違う。むしろ私は聖書を読む中に神様は自分に語ってくださっておられる、そしてまたその神の愛っていうのがこの聖書を読むときに分かる。そして19節を見ると、あと少しで世はもう私を見なくなります、しかしあなた方は私を見ます。不思議な言葉です。 世はもう私を見なくなる。これはおそらく十字架のことでしょう。十字架で貼り付けになって死んでしまう。死んで葬られて見えなくなってしまう。ところがあなた方は私を見ます。何を見るのか。復活のキリストを見るということです。あの復活の晩に弟子たちはなんと鍵をかけて恐れて閉じこもっている中にイエス・キリストが現れた。開口一番言われた言葉は何か。平安があるように、シャローム、そう言われたわけです。弟子たちはどうだったのか。主を見て喜んだ。喜びが彼らの心の中にあふれた。私は十字架は最初は分かりませんでした。しかしそれが自分のためだった。自分の罪を許すためだった。キリストは十字架に釘付けにされて血を流されて死なれた。しかしその方が自分の心の中にも現れてくださる。平安があるように、あなたの罪は許された。そう宣言されるとやっぱり私も嬉しくなった。どれほどイエス様が愛してくださって、十字架の上で血を流して罪を許してくださった。本当にその喜び、感動っていうのは本当に不思議なんですけども、今分かるようになってきている。それは私が聖書を理解できたからというのではなくて、むしろご聖霊が働かれて分かるようになった。まあ、20節にはその日っていう言葉が出てきます。いつの日なんだろうか。私はあのペンテコステの日にペテロが立ち上がってエルサレムの広場でキリストの十字架を語った。その言葉を聞いた人たちは心が刺された。使徒の働きの2章に出てきます。救われるためにはどうしたらいいんですか。ペテロははっきり言ってます。悔い改めてバプテスマを受けなさい。なんとその日、自分の罪を認めて悔い改めて罪の許しのバプテスマを受けた人たちが3000人ほど起こされた。そして彼らは教えを守り、パンを割いて共に食用し交わりを持った。使徒の働きの2章の終わりには出てくるわけなんです。そして多くの人たちはその交わりに加わっていった。それが教会の始まりであると言われているわけなんです。もうそこにはこの世ではない、まさにイエス・キリストによって罪が許された人たちが集まって共に感謝をし、あの十人の弟子たちが最後の晩餐でパンを裂き、そしてまたブドウ酒を飲んで、これは私の体であるとイエス様はパンを裂いて渡し、そしてまたブドウ酒を渡した時にはこれは私が流す血であると言って、彼らはその聖餐を受けた。同じことがその日に3000人の自分の罪を認めて悔い改めて救いのバプテスマに預かった人たちが共に集まってそのところで主を喜ぶっていう姿が多くの人たちに目撃されているっていうことです。それが教会の始まり、ペンテコステの日であった。その日にあなた方に分かりますということが起こった。そしてそれは私たちにおいても分かるっていう時が来る。キリストの十字架は何のためだったのだろうか。それは私の罪を許すために身代わりとなって死んでくださった。そして死の中から蘇られて復活されたキリストは平安があるようにと今も慰めて励ましを与えてくださる。今でも困難の中にある方々を私は覚えています。お祈りください、お祈りの依頼を私は受けます。そして私は自分ではできないけれども、イエス・キリストは必ず成してくださる、キリストの名によって祈りますってですね、まあ、今朝もお祈りさせて いただいた方が何人かいらっしゃいますけれども、キリストは現れてくださる、その約束は21節に出てくるわけなんです。それはこの戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。イエス・キリストは言われました。じゃあ私の戒めって何なんだろうか、キリストの戒めって何か、まあ、聖書には、旧約聖書には実戒が出ている、私以外のものを神としてはならないとか、父と母を敬え、嘘をついてはならない、むさぼってはならない、十戒のことは知ってるけれども、新しい戒めって何なんだろうか。それはこの14章の前のヨハネの13章に出てくるわけなんです。まあ、イエス様はその最後の晩餐の席の中で弟子たちに、私は新しい戒めを与える、そのことを言われました。それは私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、13章の34節に出てきていますけれども、それがイエス・キリストの私たちに与えられている新しい戒めである。もうこれはもう教会の大原則と言っても過言では私はないと思います。教会は何で存在するんだろうか。それはイエス・キリストが十字架をもって愛してくださった、そして私が愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、イエス・キリストは私たちを許し、そして受け入れてくださった。だからこそ私たちはお互いに愛し合うことができるということであるわけです。それは今私たちの力によって愛するということではない、そのことを実は真理の御霊は分からせてくださる、私たちに教え、そしてまた私たちに示してくださる。そしてあの復活の夜に鍵をかけて閉じこもっていた者の心の中にイエス様が現れてくださったように、今私たちの心の中にも実は現れてくださる。それは21節を見るならば、私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。はっきり約束されたわけです。私自身をその人に表す、私たちは心の中でイエス・キリストを見ることができる。肉眼ではキリストを見ることはできません。しかし私たちは信仰によって自分の心の中にこのイエス・キリストの姿を見せていただくことができる、信じられるようになる。まあ、私は当初、神がいるんだったら神を見せてほしいと言ったことがありました。誰も見せてくれることはできませんでしたし、私もこの目で見ることはできなかった。しかし聖書を読む中にその真理が分かってきた。それは確かに真理の御霊によって助けられて教えられて、キリストは実在された方である、罪を許すために来られた、そしてそれは人の罪ではない、自分の罪をこの方以外には許すことができない、自分の罪は十字架でもってしか許されることはできない、そのキリストの十字架を信じる、それ以外には救いはない、そして信じます、決心したときに自分の罪は許された、心の中に確信が与えられた。それはもう聖霊によるとしか言いようのない出来事であったわけです。そしてその罪の確信は今も私の心の中にある。肉眼では見ることはできません。でも私は聖書を見るためにこのキリストが十字架にかかった箇所を見ると本当に感動します。そしてキリストが復活されて弟子たちに現れた、私も本当に喜びが与えられる。ご聖霊は 今も私たちのうちに働いてくださり、そしてまた私たちはキリストの中に生かされている、そしてキリストは私の心の中に生きておられる。20節のところに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方に分かりますと約束されたことが、ああ確かに自分の心の中にも与えられている。もう私の信仰っていうのはもうそれ以外何者でもない、と。難しいことではありません。キリストが私の心の中に生きておられて、罪を許し慰めを与えてくださっておられる。キリストは今も生きておられる。パウロも牢獄の中でそのことを経験をし、彼は私はキリストと共に十字架につけられた、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのであると、あのガラテヤ書の2章の20節で告白をしているわけなんですけれども、同じキリストは私たちの心の中に今も生きて、そしてまた慰め力を与えてくださいます。私たちもまたこの信仰を持って神様から力をいただき、そしてまた慰められて生きるものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。天の父なる神様、イエス様は弟子たちに約束を与えてくださいました。また私たちにも同じ助け主、ご聖霊が与えられることを約束されています。また私たちが聖書を読むときに、ご聖霊が働いてくださり、またイエス様がなしてくださった十字架の罪の許し、そしてまた復活による新しい永遠の命を私たちの心の中に確信するものとさせてくださるようにお願いいたします。さまざまな困難がありますけれども、どうぞまたこのイエス・キリストを信じるその信仰によって生きるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。